瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ
瀬戸町ラジオ、今週はキャリレポです。第3金曜日の瀬戸町ラジオ、金城学院大学五島ゼミの皆さんによるキャリレポ、毎回これが楽しみで、おっさんみたいなこと言うけどねさあ、今日来ていただいてますのはですね、五島ゼミの、塚原さんと、そして小川さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
塚原さんは2回目の登場ということで、
はい、お願いします。
小川さんはまあ初めてなん
で
ね、
はい、
なんかね、2人ともね、落ち着いてはるわ大人な感じするわ。
そうですかね、
そんな2人が今回どんなキャリレポを聞かせてくれるのか楽しみにしますので、よろしくお願いします。
はい、毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学五島ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。MC は私、小川琴香と塚原彩葉がお送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けいたします。千藤さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。で、小川さん、声が、喋り方がなんか27、8の結構ベテランアナウンサーっぽい喋り方
すいません、ちょっと今緊張して。
緊張してそうなるのか、
はい、
じゃあリラックスしていきましょう、
はい、
はい、よろしくお願いします。どうぞ。
今回は昭和34年より瀬戸の運送業を支えている株式会社伊藤急行で働かれている社員の川崎さん、古橋さん、竹市さん、広報委員会委員長の川辺さん、東農営業所所長の安藤さんに伺ったお話をお届けします。伊藤急行さんは創業69年を迎えた従業員数750名の総合物流企業です。運送事業、倉庫保管事業、業務請負事業などを主な事業として行っており、皆様の生活を支えるインフラの一部である物流サービスを通して社会に貢献することを目指しています。創業当時は地場産業である瀬戸物を名古屋や浜松、大阪といった大量消費地まで輸送する業務から始めましたが、現在では建設資材やペットフード、一般雑貨など多種多様なメーカーの商品を東海3県の各店舗に小型・中型トラック1日約130台で配送する共同配送や、拠点間を大型トラックで輸送する幹線輸送業務を中心に、さまざまな物流サービスを展開していらっしゃいます。
1日におよそ130台。
はい、
はい、
すごい数ですね。
はい、
まあ、ほんまにまあ、昔からそうですけど、日本 の, その血流っていうかね、脈、その物流の中心でもあるトラックの動きっていうのは、やっぱりその止めるわけにいかんし、こんだけ、ね、ガソリンが高なったいうても、やっぱり頑張ってもらわないかんところですもんね。
はい、
まあ、そこでこの企業努力というのはいっぱいあると思うんですけど、そのあたり聞いてきたと思うんで、教えてください。
はい、私たちは実際に伊藤急行さんが業務で使用されている大型トラックである21メートルフルトレーラーというものを拝見いたしました。うん、大型トラックが2台分連結されていて、実際に動いている様子は本当に圧巻でした。大型トラック2台分の積載が可能な21メートルフルトレーラーなんですが、 CO2 排出を削減する、環境に優しいトラックなんだそうです。
は
なんと、なんとなんと大型車比 36% 減とのことです。
なんで21メートルもあるんでしょ。
はい、
普通に考えたら引っ張るだけでめっちゃガソリンとか使ってその気がすんのに、
そうなんですよ、
36% も
減るんですよ。減っているんです。
どんな秘密がそこにあんのやろうか。
素晴らしいですよね。
それ、もう
さらに、うん、大型トラック2台分の荷物を1人のドライバーさんで運べることから、うんうん、省人化と輸送効率化にもつながるそうです。伊藤急行さんのこだわりが伺えますよね。
なるほどね。
はい、
あ、そうですか。いやけどこれ多分企業秘密なとこもあるんやろうけど
そうです
ね、気になりますね。その CO2、普通と比べて 36% も減らせる。
はい、
でもそこでその輸送効率を上げるっていうことですから、そこにさらにこう加算されていくわけですから、下手したら普通よりもその半分以上、ね、抑えるというのが分かるんですね。
そうなんですよね。
じゃあちょっと見てみたいんやけど、その動きとかってどっかで見れないんですかね。
はい、後日 YouTube にてアップロードされるキャリレポ7月編に、こちらの21メートルフルトレーラーがバッ ちり写っておりますので、その大きさをぜひ実感してください。
キャリデポやって何年なのか知らんけど、僕そんな YouTube やってるの初めて聞いたけど
実は、
もっと
教えといて。はい、
あ、そうですか。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
次に女性社員の皆様にお話を伺いました。伊藤久根さんは育児・介護休業規定を制定されており、産休・育休は申請をすれば必ず許可されるそうです。職場復帰に関しても保育園の入園に合わせて柔軟に対応してくれています。また愛知女性輝きカンパニーという愛知県の認証を取得しており、会社として女性の活躍を積極的に推進しています。また急にお子さんのお迎えに向かわなければいけない時も、嫌な顔一つせず心よく帰らせてもらえると女性社員の方が嬉しそうにお話ししてくださいました。運送業というと男性の職場という印象がありますが、伊藤久根さんは女性の働きやすい環境や制度を整えて採用活動を強化していらっしゃいます。
こういうあの設備っていうのを整えてる会社って結構あるんですけど、その申請した時にやっぱりこう気持ちよく受けてくれないっていうのはほぼなんですよね。それやっぱこういうメンタルの部分を守るっていうこともちゃんとやってらっしゃるんですね。
はい、本当に雰囲気のいい会社でした。
なんかもうそれだけで好きになっちゃいました伊藤久根さん。そうですか。
はい、ここで働く上で大切にしていることを伊藤久根さんにお聞きしました。うん、伊藤久根さんにはエクスプレス5という企業理念があり、全従業員の方が朝礼や会議の時に昭和していらっしゃるそうです。うん、この理念は伊藤久根さんに関わる全ての人が安全で安心な暮らしができより良い社会になるよう行動を決意したものです。迷ったり悩んだりした時はこの理念に立ち戻って考え行動していらっしゃいます。ウェブページにて拝読させていただいたんですが、このエクスプレス5に伊藤久根さんの全てが詰まっていると個人的に思いましたので、うん、気になる方はぜひ伊藤久根さんのウェブページをご覧になってください。
ね、ここで教えてくれへんのかいな。
はい、
なるほど。そのホームページウェブページに引っ張ろうっていう話だな。
はい、ウェブページにぜひよろしくお願いいたします。
伊藤久根さんから来た人やな、あなたは。そうですか。あ、面白い。すごい気になりますね、けどこの5つっていうのはね。あと、はい、ちょっと見てみよう。
はい、では最後に就職を迷っている学生に一言メッセージをいただきました。社会インフラの一部である物流企業は現代の生活になくてはならない影の立役者です。皆様の当たり前の生活を下支えするこの仕事に誇りと責任感を持ってチャレンジしてほしいと思います、と素晴らしいメッセージをいただきました。
うーん、そうですか。もうこれからその伊藤久根さんに、はい、こういった話とか2人のこのキャリーレポを見て入社したいなって思う人も出てくると思うんですよ。
はい、
大体そのどういう人が採用されやすいかみたいなことってなんか統計が出てるんですかね。
はい、うん、
そうですね、伊藤久根さんですが、やる気とコミュニケーション力のある方を重要視されているそうです。
うん、
学業の成績を全く評価しないわけではありませんが、会社と一緒に目標に向かって頑張ってくれる人がどうかということや、会話が円滑にできるかどうかっていうので仕事の成果も変わると思いますので、うん、コミュニケーション力は採用基準として大切にしているということです。
なるほど。はい、2人の話ぶりからいくとぴったりハマってそうな気はするんですけど
本当に素晴らしい会社でした。
ね、
はい、うん、まあ、本当にけどその根本な部分でいくではポジティブっていうことが大事なんやなという気がしますね。
はい、
うん、やっぱこの物流をするっていうことってやっぱりその楽しい楽っていうことばっかりじゃ絶対ないんで、しんどいっていうのは絶対あると思うんですけど、うんうんうん、それをどう自分のねモチベーションに変えるか楽しさに変えるかっていうことですごい大事だと思うんでね。はいはい、それができる人っていうのは強いんで、何やったって強いんですけど、そういう人っていうのは、うん、そうですか。わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回は株式会社伊藤久根さんについてお伝えしました。取材班は小川琴香、塚原彩葉、氷見玲香、そして MC は私小川琴香と塚原彩香が彩葉がお送りしました。千藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムには今回の取材の様子や後藤ゼミの活動についてアップされています。後藤ゼミナールアンダーバーで検索してみてください。はい、ぜひいいねとフォロー皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、
今週は、瀬戸町ラジオ金城学院大学後藤ゼミの皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。